Sinopang Dai Ba Kuha.
さあ今日はスタジオを離れまして、はい、新市街の電気館さんの方にちょっとお邪魔してるんですけども、
ね、
いつもと違った雰囲気でお送りしていくシネリアンなんですけどもね、今日はですねすごいですよ、ちょっとすごいです、
そうですね、
今までになかったことが今起きています。
そうです、ね、
もう目の前にちょっと私ちょっと緊張してるんですけど、
何をしたんですか。
もう早速声が出てしまいました。どうもこんにちは。
こんにちは、
はじめまして。
あ、水野ハローです。
うわすごいなね、
はい、
今回あの熊本についにあの標茶祭り で、
ね、
お越しいただいたんですけど、
おかげさまで標茶祭りをね、
はい、
熊本もやらせていただくことになりまして、
はい、
電気館さんで、大騒ぎをすることになりました。
これからね、はい、夜ですよね、
はい、
オールナイトで盛り上がる、はい、ということなんですけども、標茶、の方もですね、とりあえず映画は3までですか、今の
できてるんですね。
で舞台が2回やった、
2つやったんですね、はい、実は3回やってるんですけどね。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、映画が1、2、3、
はい、
それから4をやりまして、舞台ですね、これはね、はい、4を舞台やって、これがものすごい人気になりましてね、それで、まあ、一晩でマリケンがもう完敗というぐらいの、勢いがつきましてですね、6000円の値段がなんと5万6000円になるという、大変のオークションになってたんですよ。で3000人がもう見られないという大騒ぎになりましてね、で再演しろということになったんです、
はいはい、
ところが、スターさんが大勢出てますからね、そう簡単に再演というわけにいかないんですね、皆さんのスケジュールが合わないということで、はい、じゃあ新しい話を作ろうじゃないかと言って作ったのがセブンなんですね、
はい、
だからセブンじゃつまらないから今度は、ちょうど7月だったこともありますし、5、6が映画の撮影決まってましたんで、はい、まあ、これが後にお話しますけども、5、6は映画で撮っておこうよと、でセブンにしようよ、7月だし、でもセブンじゃつまらないと、私が昔007の宣伝をして、はい、ショーン・コネリーと大変仲がいいんで、0017にしようじゃないかということで、
はい、点が確かに入ってますね。
そうですね、それでしかもですね、2番やったんですね、
はい、
2番やっても同じものやってもまたこれもつまらない、だから別々のお芝居をやりませんかということにしたわけです、
はい、
で僕は両方脚本を書きましてね、それで2つのお話を作ったわけです。まあ、根幹は同じなんですけども、エピソードが全部違ってくるわけですね、
はい、
で今度フィルムに今度直したいと、それ素晴らしいんで、出来が良かったんで、自分で言っちゃおかしいんですが、出来が良かったんですね、それぜひ今度は、35ミリで撮りたいということで、まあ、セットは同じです、舞台で撮ってますから、
はい、
でそれを映画で撮り直しまして、それでクローズアップだとかオーバーラップだとかワイプだとかそういうものを入れながらですね、撮影していって、35ミリのワイドスクリーンで仕上げたわけですね、はい、ところがこれは2回やってますけども、2つやったものをですね両方撮って1本にまとめたんです、
はい、
違うお話を、だから、いいところだけ面白いところだけを1つにまとめましてね、007にしちゃったわけですよ、はい、ですから本来舞台の方は2つ題名があったんですね、ベルリン寄りの密使というサブタイトルと、それからダブル再起隊って2つあったんです、
はい、
でもそれを2つが一緒になってますからね、一応モスクワより愛を込めてということになっちゃったわけですね、
はい、
まあ、私も拝見させていただいたんですけども、
はい、
水野さんが山下将軍にこう相当なやっぱり思い入れがあるんだろうなというふうに、思うんですけども、
ありますね。
そこら辺はやっぱりどこら辺からこう始まったなんでしょうか。
まあ、形としてはですね、私が落葉という映画で、
はい、
まあ、あれ大作だったわけですが、たまたま10分間ぐらい山下方文の役があったわけですね、
はい、ありましたね。
で水野さん似てるからやってくれないかということで、はい、やることになったわけです。まあ、10分ぐらいならなんとかなるだろう、ところが単にやったんじゃつまらないからと思って、当時の側近の方、参謀だとか、ね、副官の方に会っていろいろお話を聞いたんですね、はい、そしてご遺族に会ったりしていろいろそのご本人のお話を聞いたんです。まあ、大変なその平和主義者でありましてね、
はあ、
で中国との戦争はいかんと、早くやめろ、 それまたヒトラーやスターリンを信用しちゃいかん、うん、アメリカと戦争したら絶対日本はダメになるぞ、はい、ということをおっしゃった、はい、それからさらにまあ、最終的に戦犯にかけられちゃったんですけども、この戦犯もいい加減な裁判でしてね、その時に最後に亡くなる時に、彼がおっしゃったのはこれからは絶対教育というものがもっともっと必要になるぞと、はい、でお母さんのおっぱいを飲んでる時から教育していかなきゃ、肌と肌とくっつけて教育していかなきゃダメだっていうことをおっしゃった、はあはあ、ああすごいな、現在笑わしてるなという感じをね、見通してらっしゃるなっていうことを感じて、ものすごく惚れちゃったわけですね。で以来、まあ、私自身も戦中派なんで、ちょうどまあ終戦が16歳だった、はい、まあ、軍隊に半分足突っ込んだと、そんなこともありますんでね、はい、余計に思い入れがありましてね、それでずっと、それを何と言いますかね、皆さんにお伝えしたかったわけですね、それでいろんな物語を借りてやろうということで、はい、まあ、ミステリーというエンターテインメントの形を借りて、うん、閉ざされた列車の中でどういう事件が発生しうるか、はい、それをポアロのように解いていったら面白いんじゃないかと、はい、でも最終的なテーマはその奥の方から今山下ホームが考えていたそういう風なテーマがにじみ出してくればいいかなということが、まあ、一つのテーマなんですね。ですからやっぱりその彼の思いっていうのは今僕自身の思いと同じじゃないかなっていう、
かなり
そんな感じ、
は
い、そういうことですね、同じことだと思うんですね、
はい、やっぱりこうスクリーンといいますか画面を拝見していて、こう山下将軍が目をつぶってこう腕を組んでじっとこう考えてるシーンがいくつかあるじゃないですか。であそこら辺からそのなんかこうのそのキャラクターに対する思い入れって言いますかね、こうセリフでない何かが伝わってくるような感じがします。
そうですね、よくね、ご自身もよく居眠りなさったそうです。
あ、そうなんですか。
ところが居眠りじゃなくてね、あれは目をつぶって妄想、瞑想してたらしいですね、はい、で例えば鍵なんかでもですね、じっとその目をつぶって聞いてるんだそうですね、でそのうちにふーっていびきをかくんだそうです、はい、でもう部下の人たちがもう将軍に寝てらっしゃるからやめようよということでやめかけると、バカわしは起きとる、ちゃんと進行せんと怒るんだそうですね。だからそれで今まで全部聞いてたんだそうですよね。だから寝てるようでいて寝てない、寝てないようでいてちゃんと仮眠を取ってらっしゃるというすごい人だったらしいですね。
やっぱり頭のこう回転がすごい人だったん
ですね。独特の人だったんですね。
水野さんというと、もうやっぱり我々はですね、その映画評論といいますか、水曜ロードショー、そして金曜ロードショーの、はい、やっぱり解説というのが、もうまず、
そうですね、
やっぱり熊本ではですね、うん、大昔ですけどね、はい、夜中に遅れてやってたんですよ、
RKK ってところ。ああ、局が少なかったからね、
はい、でその時なんと失礼なことにですね、解説の部分がカットされてたんです
よ。わお
で、ちらっと一瞬だけこう水野さんの表情がこう切れ損ないで入ってる時があったんですよね。
はあ、
でそれで子供の頃だったんですけど、一瞬映るこのおじさんは誰だろうというふうに印象が強くて、
謎ですね。
こう幅広のネクタイでこうひげがまたそのまたかっこいいということ でずっと思っていて、でそれがこうだんだん中学生になって、だんだんそういった情報が入ってくるなんて、あ、解説の人なんだっていうことが分かって、でそれからなんかこうで熊本でもネットがちゃんと来るようになってですね、
うん、
それからこう真剣に見るようになりましたね。
あ、そうですか、
はい、でこう水野さんの解説を見るのが楽しみで、
はは
で時たま映画と関係ない話に行っちゃったりします、
もうしょっちゅう行きますね。
例えばルパン三世カリオストロの城が放送された時に、印象深かったんですけど、警察のいろんなそのポリスものがお好きじゃないですか、でそっち側のそのインターポールとは何ぞやとかっていう話に、映画とは関係ないぞとか思いながらも、その話が面白くて、なんかこうすごい印象が残って、強い印象があったんですよ。
実は映画の中にもつまんないのあるわけですよ。どうしようもないのがね、その時に他の話をしちゃうわけですね。でただ全然別の話するわけにいかないんで、やっぱり映画に関連したね、そういうお話をすると、まあ警察関係は僕はアメリカが好きで、アメリカを調べるために自分自身で10年間アメリカのお巡りさんやったことあるんですね。でそんな関係でいろいろ知識ありますし、最終的には警察学博士っていうのをもらいましたからね。でそんなわけで、 多分その時にインターポールの話しちゃったんじゃないかなと思いますね。
それ録画して持ってます今。
貴重品だな。そうですか。
何本かそういうの撮って。
はあ。
別にマニアじゃないんですけど。これは保存しとかなきゃと思って。
すごいですね、それもまた。
そうですよ。へー、それはありがとうございます。
あの今日は初めて直接お会いできて、本当に今ちょっと感動してる
んですけど、
ね
ね、これでもう今度5と6ですよね。
はい、はい、いよいよ
撮影が始まるわけです
ね。はい、今年の末から来年にかけて始めます。
当然これ終わりませんよね。まだ行くんじゃないですか、
ね、ただ僕も年齢が年齢ですからね、常に覚悟はしてます。
いや
本当ね、これは当然人間ですからしょうがないっていうことがありますしね、いつでもそういうことがあってもいいように、考えながらやってきますし、ただ僕は5、6も撮りたいし、その次も撮りたいし、それからまた他の種類の映画もいっぱい企画がありましてね、これはどうしても撮らなきゃいかんっていうのもあります、
はい、
例えば井原西鶴原作の公職五人女というね、はい、5人の女性がそれぞれの場所で、不倫を働いて、逃げていくんですが、これは抑圧された女性が初めて恋をすることによって、アイデンティティを求めていくわけですね、そういう壮大なお話をやりたいしね。
これも当然あれですよね、その舞台設定もその当時の舞台設定といいますか、江戸時代、
そう
時代劇、
はい、原則としてはね、ただいくつかパターンがありまして、
はい、
そのままやるか、あるいは1941年に持ってくるか、現代に持ってくるか、いろいろ考えがあるんですけどね、まあ、現代は相当荒れてますから、不倫なんてのは当たり前じゃないかなって気もしますしね。その辺が難しいんですけどね。まあそれはともかくとして、5、6はなるべく早く片付けて、うまくいけば来年の春でも8をやりたいなと、舞台でこれやりたいな、ミュージカルとしてやってみたいな。
毎回なんていうんですかね、びっくりするような設定が出てくるじゃないですか。例えば今度の5では資料を拝見しましたら義経伝説が登場するっていうことで、中国大陸を舞台にという、これはちょっとスケールがまたいきなりでかくなりました。
そうですね、できるだけ面白くしたいんですね、あっと驚く面白さを仕掛けてみたい、
はい、
インディ・ジョーンズにしてもスター・ウォーズにしても、まあ、僕はスター・ウォーズはあんまり好きじゃないですけども、インディ・ジョーンズだとかね、そういうのはやっぱりスケールは大きいし、しかもエンターテインメントの、シーンを心得てますよね、はい、でああいうものを作ってみたいなという日本映画に欠けてますよね。ただ単に CG を真似する、ただ単にアクションを真似する、ただ単に人を切る、ただ単に血を出す、すぐベッドに入る、これは違うと思うんですね、こういうその影響の受け方はね。やっぱり本当の映画の面白さっていうものは、そういった物語の面白さであり、それから映像でなくては表現できない面白さね、映画だからこういうことができるんだ、お芝居じゃないんだ、小説じゃないんだっていうね、それをぜひやってみたいなっていう気がしますね。
5と6はですね、
はい、
これも一度に出てくるんですか、それともちょっと時間
がある？2本同時に撮ろうと思ってます。最近はもうそれマトリックスだとか、ロード・オブ・リング、はい、みんな2本ずつ撮ってます ね、
そうですね。
でやっぱりね、渋谷超特急のセットを作るとね、4,000万かかっちゃうんですよ。だからもうどうしようもないですね、
はい、
だからもう全部まとめて、撮りたい。でもちろん編集はゆっくりかけますからね、別になるんですけども、それで特にですね、今おっしゃった5は、モンゴルを舞台にしたお話と、
はい、
それでまあ渋谷超特急の中の話と、2つに分かれていくわけですね、でモスクワでその青年、ある青年が、モンゴルで義経伝説を探っている青年がいると、
はい、
そこにものすごい高物が見つかりそうだと、それがものすごく高価なもので、それを狙って、満州浪人たちが、彼らをその青年をやっつけようとしている、それを聞きつけた山下大将が佐伯隊に、どうだ君助けてやってくれないか、
はい、
ということで別れていくわけですね。その代わり、10日後に、満州で会おうじゃないかということになるわけですね、はい、だからあと何日で時間が片付くかということになるわけですね。 で渋谷超特急の中ではまた別の、謎の事件がもう3つぐらい発生するわけです、でスパイも乗ってるわけです、でそれを片付けながら、最終的に両方が満州で合流するわけですね。でその時初めて山下大将が刀を抜くんですね。でこれは見事な刀を抜いて見せるわけですね、はい、で犯人はそこで一つになってくるわけですね、真犯人が発生するということになって、これのキャストがすごいんですよ、ユンピョウさんをねぜひ、ユンピョウさん乗ってくれてますからね。あのこれはあの列車の中の方ですね、それであのモンゴルの方はですね、あれなんです松島屋一家歌舞伎のね、はい、仁左衛門さん、秀太郎さん、加藤さん、それからあの愛之助さん、高太郎さん、新之助さん、こういうメンバーがずらっと揃うし、それに加えて真矢美希さんという宝塚の大使さん、リコーランの役で出てくるとかね、すごいんですよ、ウヒヒ。それで、もう六の方はですね、ちょっと待ってね、もちろん座ってからね、ダメだ、ちょっと待って、
ちょっと
喋らせてよ、それダメだ、ダメだ、ダメだ、
このままなんで喋らしくないのかね、本当に
今、佐伯大義が現れましたね、
もう、本当に最近年取ってよくないよ、それマイク一人で
マイクがマイク持つの、何が悪い、
マイクがマイクで、マイクマイクだよ、それさマクドナルドじゃない
んだから、はい、喋るのさ、時間ないんだよ。
あの、それからですね、一応オファーしておりますよ、加藤雅也、ね、それで、一応落葉の決着をスベチョでつけたいというもんですから、
これちょっと邪魔だね。
いやいや、あとスティーブン・セガール、
いやだってそれは俺絶
対、いやいやいや、これもしあの企画会社の方が OK が出ましたら大阪弁だけでやるというね、いや
だ
って、それでこれは
これ番組の中で揉めてるって
全国、全世界行くんだよ。
当たり前じゃないですか、それ
セガールが聞いて怒るよ。
なんでよ、去年わざわざ俺行ったんだから、セガールの家まで
金も使って、
当たり前じゃないの、
もったいない、
ものすごい裏話が聞ける、
大変でございますよ。だからもう世界中に標茶に出たいというスターが多くなってきたってことは事実ですよ、これは。
それから今度は6、
あ、6は、一応クリアの小牧さん
閣下の恋、ね、僕は大ロマンを展開します。
いいですね、自分で本格っていうのはね、好きな女優さんとラブストーリーが組めるというね、
そう、
一番いいところ持ってきますからね、
持ってきます。でもこれからオファーしなきゃいけないんじゃないかという大変な大スターでございまして、やっぱり山下閣下というのはアメリカと戦争しちゃいかんと、とにかく戦争しちゃいかんという方でございます。それと海軍でも同じ考えをお持ちの方いらっしゃってました、山本五十六長官に、はい、高倉健さん、
本当ですか、それ
本当に本当に、
いや、これからオファーする
、たぶん
実現したらすごいですね。
いや、落ちると思いますよ、だって三田さんだって落ちたんだもん。
あ、そうですね、
そう、
うん、先生の熱意には、
山下佐伯コンビの熱意で
いや、三田さんは女だからさ、女だから落ちるんだよ。
なるほどな。じゃあ今度あのケンさん落とす時には先生お山になって、
あれケン様
お願いしよう。
なるほど、はい、それからミュージカルやるの、うん、
それから8、
はい、
決まりましてですね、今回は舞台なんですけども、ミュージカル、
ミュージカルなんですか、
しべちょう、はい、サイバリアンエクスプレスバンドワゴンというのを、皆様にお届けしようということが決定になりました。
なんかだんだんなんかこう賑やかになってくるっていうか、こういろんな意味で盛り上がってきます
よね。お祭りですから、
お祭りです
よ、しべちょう祭り、
クレイジー
ですよね、
どないしょう
これはすごいですよ。あのまあね、世界中のミュージカルといいましょうかね、あのブロードウェイのミュージカル、実は一番よく見てる、たくさん見てる人って水野先生なんですよ。
ああ古くからね、しかもね、
なので、そのいいところを全部パクって、でいいものを
パクって、
くっつけていこうじゃないかと。
あ、なるほど、
もうタイトル化してそうじゃないですか、サイベリアンエクスペリエンスバンドワゴン、
まあそうですよね、
すごいです。もう私たちのタップダンスをじっくりとですね、ブレッドアスタや顔負けのですね、素晴らしいしないかなタップダンスを見ていただきたいと思います。
これはちょっと期待大ですね、すごい楽しみになってまいります
ね、最後のあの各国のですね、戦争はいかないというね、一人で歌う朗々と歌い上げるですね世界平和の歌をですね、みんなと一緒に三大三節だね、
あの感じだな、
行きたいと思います、
ね、あの感じで、
わかりやすいですね、
わかりやすいですね、
いや本当お二人のこのコンビ息の合ったところをこう目の前で見ることができて、本当ね、ちょっとこれはちょっと感動ものですよね、はい、
ちょっとでも気になったのはですね、はい、私さっきまでずっとねホテルで休憩したんですけども、はい、私に何の声かけなかったんですか。
じゃあ抱きし声かけたらしいよ。
いやいやいや、
かけたよ。
いやーできてない人でまた喋ってかっこよくしようなんて、このよく本当に憎いよかっか。
実はそうなんだ。
本当にお二人今日はどうも。
いただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。